そして豊成教も長い巡業からやっと藤原の屋敷に帰ってくることになったんですが、中将姫の姿が見つからん、それで照代の前に聞くわけでございます。照代の前が言う、あの子はあなたの前では非常に素晴らしいこの世に振る舞っておりましたが、あなたがいなくなればコロッと変わってしまいまして、とんでもない悪い子でございます。夜出て行って、家に帰ってこぬ、夜遊びが、過ぎたわけでございまして、とうとう挙句の果て家出をしてしまいました。今はその消息は全くつかめませんと、こういうふうに言うわけでございます。豊成教もね、おかしいな、中将姫のようなあんな子が、そんなことないんだけどと思いながらも、照代の前の言うたことを信じるわけでございます。まあ、なんともお粗末なお父様でございますな、だいたい中将ってこんなもんでございますか。さあ、そしてまあ何日か経って、中将姫のこともなかなか頭から離れなかったんですが、まあ家来にそこで国岡時常がね、そのことの真相をなんとか豊成教に、告げたいと思うんだけども、やはり照代の前も間接的には自分の主君でございますの、主人でございますよ。だから主人のことをね、要は言いつける、今で言うチクルですか、ということはできないわけでございます。それでうまい一つの方法を 見つけたわけでございます。そうだ、豊成教をひばり山に鷹狩りに誘えばいいかなというわけでございまして、豊成教にね、お殿様、しばらくひばり山に鷹狩りは行ってはおりませんが、おそらく獲物がたくさんおるんではなかろうかと、今もその季節的にもたくさん獲物が取れる季節でもございますし、ここは一つどうでしょう、ひばり山に狩りに参りましょうかと言って誘うわけでございます。話はもうすぐまとまるわけでございまして、そんなわけでございましてね、ひばり山、山奥に入ってまいりますと、今度はね、山の中腹からね、一筋のこの煙が立っておるわけでございます。豊成教がね、こんな山奥深いところに人がいるとはなんとも不思議なことよと言いながら、その煙の立っておるところに近づいていく。そうしますとね、若い女性がね、そこにおったわけでございます。紛れもなく、やつれてはいるけども、我が娘中将姫だったわけでございます。そして中将姫に細かことの真相を細かく聞きました、そして照代の前の陰謀であるということにやっと気づかされるわけでございます。それで中将姫を自分の屋敷に連れて帰ろうとするわけでございますが、中将姫様はそれを拒むんです、私が帰りますと、あの照代の前のお母様、せっかく幸せに過ごしておられるのに、それをぶち壊してしまうことになりますと、私はもう屋敷には戻らないでここに留まることにしましたと言うんだけども、そうはいかん。そこで、豊成教が屋敷に連れてきて帰って、そして屋敷の一角、物置に中将姫様を住まわせるわけでございます。照代の前には気づかれなかったんですが、やがては屋敷の中でそういう噂が立ちまして、照代の前にもやがては耳に入るようになったわけでございます。そうなってまいりますと、照代の前もやがては自分の居場所がなくなるわけでございます、でとうとう最後川に身を投げて自害してしまうわけでございます、